イエスは言われた。次のように書いてある。メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また罪の許しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に述べ伝えられると、エルサレムから始めて、あなた方はこれらのことの証人となる。ご一緒に主を賛美いたします。無理なくお立ちになれる方はご起立ください。賛美歌73番。実会を共に唱和いたします。修法の裏をご覧ください。実会。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え、殺してはならない。 姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を越してはならない。どうぞおかけください。お祈りをいたします。御言葉によって天地万物を作り、すべての命を創造し、御言葉によって歴史を支配し、そして私たち一人一人の人生を導いてくださる主イエス・キリストの父なる神様、私たちの主イエスがよみがえられた主の日の朝、よみがえりの光が一人一人を照らし、その光の中であなたの御前に立ち、心を高く上げてあなたを礼拝できます幸いを心より感謝をいたします。あなたの光の中で自分でも気づかなかった心の闇を見つめさせてください。一週間の歩みの中でいつもあなたに心を向けていたわけではありませんでした。あなたの御言葉に従順であるよりも不安や疑い、苛立ちに身を委ねていたことが何と多くあったことでしょうか。自分の痛み、悲しみには敏感であっても、共に生きている人々の痛みには鈍いものでした。誰も私の痛み、悲しみを分かってくれないと、あなたに対しても周りの人に対しても心を固く閉ざしておりました。あなたの御心に従うことを望むよりも自分の心の願いばかりを見続けてきました。主よ、私たちの祈りは何のためにあるのでしょうか。何よりも神の国を求め、神様の栄光を喜ぶことを祈り求めることができますように。自分のことばかりを求めてしまう日常の習慣となってしまっている罪から、どうぞ私たちを救い出してください。あなたのご栄光が私たちの日々の生活を通して目に見えるものとなり、私たちの周りに広がっていくことを願い求めることができますように。そして天に用意されている御国の命をいよいよ熱心に望むことを学ばせてください。主イエス・キリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。主を賛美いたします。どうぞお立ちください。賛美歌250番。 どうぞおかけください。聖霊の証明を求める祈りをいたします。主なる神様、あなたの霊の助けがなければ聖書の言葉を神の言葉として受け取ることはできません。聖霊なる神よ、私たちのうちに御言葉の光を輝かせ、生けるあなたの御臨在を示してくださいますように、私たちの魂に救い主であるイエス・キリストをはっきりと示してくださいますように、父子聖霊なる全能の神の御名によってお願いいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第31編1節から7節を朗読いたします。旧約聖書詩編第31編1節から、指揮者によって賛歌ダビデの詩。主よ、身元に身を寄せます。とこしえに恥に落とすことなく、恵みの御業によって私を助けてください。あなたの耳を私に傾け、急いで私を救い出してください。砦の岩、城塞となってお救いください。あなたは私の大岩、私の砦、皆にふさわしく私を守り導き、隠された網に落ちた私を引き出してください。あなたは私の砦、まことの神主よ、御手に私の霊を委ねます。私をあがなってください。私は虚しい偶像に頼る者を憎み、主に信頼します。次にローマの信徒への手紙第14章1節から12節。ローマの信徒への手紙第14章1節から朗読いたします。信仰の弱い人を受け入れなさい。その考えを批判してはなりません。何を食べてもよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのです。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。神はこのような人をも受け入れられたからです。他人の召使いを裁くとは、一体あなたは何者ですか。召使いが立つのも倒れるのもその主人によるのです。しかし召使いは立ちます。主はその人を立たせることがおできになるからです。ある日を他の日よりも尊ぶ人もいれば、すべての日を同じように考える人もいます。それは各自が自分の心の確信に基づいて決めることです。特定の日を重んじる人は主のために重んじる。食べる人は主のために食べる。神に感謝しているからです。また食べない人も主のために食べない。そして神に感謝しているのです。私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても、私たちは主のものです。キリストが死に、そして生きたのは、死んだ人にも生きている人にも主となられるためです。それなのになぜあなたは自分の兄弟を裁くのですか。またなぜ兄弟を侮るのですか。私たちは皆神の裁きの座の前に立つのです。こう書いてあります。主は言われる。私は生きている。すべての膝は私の前にかがみ、すべての舌が神を褒めたたえると。それで私たちは一人一人自分のことについて神に申し述べることになるのです。 今朝はローマの信徒への手紙の第14章の一節以下をお読みしました。後半の方にも心惹かれる言葉がいくつもありますけれども、今日はこの前半の部分をご一緒に見ていきたいと思います。でここでパウロはまず信仰の弱い人を受け入れなさいと語り始めます。信仰の仲間でありながら、お互いに受け入れ合うことのできない、ローマの教会の、現実を捉えて、それでよいのかと、尋ねているのです。私たちがよく、教会で用いる言葉で言いますと、教会の交わりを、問うているのです。私たちが洗礼を受けて教会生活を始めますと、すぐに問わずに折れなくなるのはこの交わりということです。新しく教会を訪ねてこられる方たちの中で、教会の中には温かいこの人と人との交わりがある、そのことを喜ばれる、そしてそこから信仰への目を開かれる、そういうことを経験なさる方もあります。しかしそれだけにまた、そのことに疲れてつまずいて、嫌になってしまう、そういう経験も、いくらでもあります。自分は静かに教会の中に行きたいというようになる、そっと礼拝に来てそっと帰っていく、それが自分に合った信仰の生活だと考えるようになる方もあります。この交わりというのは、これは独特の響きを持つ、教会で用いられる言葉ですけれども、要するに人間関係です。その人間関係の煩わしさや難しさが教会の中にも当然ある。ただそこで、取り得る一つの態度、それは、交わりというものはその信仰生活の、重要な重大な問題ではないので、軽く扱うという道を選ぶということです。しかしパウロはそういう道を取りません。パウロはこの手紙の中でここまでずっと書いてきた、主イエス・キリストの福音によって救われる道をずっと説いてきました。しかしその福音の最も重要な表現を実はそういう人間関係の中で語るのです。パウロという人はこの教会の交わりをとても真剣に考えた伝道者であり、牧師であったと考えてよいと思います。どんなに教会内の人間関係に疲れてもパウロはそこに立ち続ける、問い続ける、教会員がみんな一緒にいる、共に生きる、でそこで自分たちがキリストをどう信じているかっていうことが見えてくるとはっきりと言います。で、私たちの教会もまたこのパウロの問いを正直に受け入れるものでありたいと願うのです。で、そこで、ここの9章は、一言で言えばこの受け入れるということです。で、この言葉は聖書の中ではいろいろな場面で用いられておりまして、日本語の翻訳も、様々です、こう歓迎するとか招き入れると訳されることも、ありますし、このもてなすとかねぎらうと 訳される箇所もあります。家族のように他人を受け入れることだと、説明する人もいます。私の好きな表現で言えば、受け入れるっていうのは、ただお互いの存在を喜び合うということ。何ができるからとかできないからとか、そういうことではなくて、そこにその人がいる、そのことをただ喜んで、そしてどうぞとこうもてなす、ねぎらう、そういう思いで、自分と考えが違う人をも、受け入れるということです。で、そういうことで、ここでパウロは、面白いことを言っています。この一節のところで、信仰の弱い人を受け入れなさいと言った後で、その考えを批判してはなりませんと言います。以前の口語訳聖書では、その意見を批評するためであってはならないとなっていました。受け入れるにも、いろいろな受け入れ方があります。教会にやってきた人をこう迎え入れる、あるいは仲間同士で、その時に、その人の考えが自分たちと違ったとしても、いやそれは違いますよなどと、いきなり論評したり討論したり、そしてその人の間違いを正そうという、そういうふうな態度があってもいけないと、パウロは言うんです。で、どうしてそういうことを、丁寧に言うのでしょうか、パウロはこれまで、いくつもの教会を見てきまして、そして、今はローマの教会の人たちに、手紙を書いているんですけども、そこでパウロが 見つめている問題はどこにあるんだろうか。この3節に、食べる人は食べない人を軽蔑してはならないと書いてあります。この食べる人とか食べない人っていう言葉の意味については、後でご一緒に考えます。いずれにしましても、この教会の中にはこの生き方が違う、考え方が違う人がいるのです。当然のことです。で、そうすると、どうしても自分と考えの違う人をこの軽んじてしまう、軽蔑する。しかもここでは、この食べる人が食べない人をこの軽んじるということがあるだけではなくて、食べない人が食べる人を裁いてもいるというのです。これは私たちも本当に身に覚えのあることだと思いますけれども、このお互いにその自分が軽んじられていると思う人に対して、今度はその相手を裁いてしまうということがあります。で、そのように、いわばこのお互いにこの阻害し合ってしまう、そういう心を何とかしてこの克服するにはどうしたらいいか。で、繰り返して申しますが、そういうところで私たちがこのイエス・キリストをどう信じているかということが問われるのだとパウロは言うのです。そこで神が、主イエス・キリストが私たちに何をしてくださったかということを語り直す。ややこしい人間関係の中で、私たちと主イエス・キリストとの関係が問われているというのです。で、そこで、確認しておかなければいけないんですけれども、じゃあここで言っている、信仰の弱い人とか、あるいはその強い人っていうのは、どんな人たちのことを言っているのかっていうことです。で、この信仰の弱い人っていうのは、具体的にはこの野菜だけを食べていると書かれております。2節のところに、あるいは5節を見ますと、ある日を他の日よりも尊ぶ人と書かれています、これどういうことでしょうか、一言で言うと、 ただ主イエス・キリストを信じることによって罪から救われるという、ね、ここまでパウロが語ってきたこのキリストの福音とは、まあ、関係のない、ね、ある種の、まあ、人間的な習慣、それまでの古い習慣にとらわれて、まあ、こだわっている、それが信仰の弱い人だと言っているようです。で、まあ、例えばこういうことがあります、まあ、当時このユダヤ人から、キリスト者へとこう改宗した人たちが多くいたかと思いますが、このユダヤ人としての宗教的な習慣を、まあ、幼い頃から厳格に守ってきた人が、このイエス・キリストを信じて救われた、そして教会生活を始めた。しかし相変わらず、あれを食べてはいけない、これを食べてはいけないという、まあ、ユダヤの律法習慣が気になる、ね、でそれにこだわって特定の食べ物を、まあ、食べようとしない、ね、でそのことで自分の信仰や救いがこの保たれるというふうに考えてしまう。まあそのこと自体は、まあ、ある程度仕方がないと考えることができるかもしれません。しかしその人に向かって、あなたは信仰が弱いと言って、まあ、軽蔑する人があったというんです。で逆にこの言われた方は、いや、あなたはユダヤ人なのに律法で禁じられている食べ物を食べるのかと相手を裁く。でそこに対立が生じてしまうわけです。でまたこういうこともあります。当時の社会で、まあ、このいわゆるギリシャ・ローマの、まあ、偶像の神々を祀る神殿があちこちにありました。でその神殿にこの一旦備えられた肉が今度は下げ渡されて市場で売られていたという事情がありました。偶像に備えられていた肉を知らずに買って食べると、キリスト者である自分が汚れてしまう。でそのことを恐れて市場で売っている肉を一切食べずに野菜ばかり食べている。でそういう人に対して、ね、いや自分は信仰が強いからそんなことは気にしないで自由に肉を、食べているという、そういう人が、ね、あなたは信仰が弱いと言って軽蔑すると、まあそういうことがあった。で食べ物のことだけではありません。その特定の日という言葉があります。まあ暦のことですけれども、暦を重んじる、ね、特定の日が気になるという人もいます。まあ、現代の私たちの中にもあるかもしれません、ね、今日はどんな日かと言ってカレンダーを見る、まあ、キリストによって救われて、ね、もうそういう迷信からは自由になっているはずですけれども、ね、しかし、まあ、いくらなんでも仏滅には結婚式はできないと考えるようなものです。でまたこういう話も聞いたことがあります、まあ、これは、まあ、ヨーロッパの、まあ、キリスト者の中で、まあ、伝統的なその生活、キリスト者としての生活を、まあ、大事にしている人たちの中でも、この金曜日に肉を食べないという、そういう家庭が、まあ、今でもあるということを聞いたことがあります、ね、金曜日だけは肉を食べない。なぜかというと、主イエス・キリストが十字架につけられた日だからという、ね、しかしじゃあ肉を食べないで何を食べるかというと、野菜ではなくて魚を食べるというわけです、ね、もうこれも長年の習慣になっていて、まあ、どうということもないことなんですけれども、ただ問題はそのことに こだわるということです。こだわってそこから自由になれない、こうでない、絶対こうでないといけないと言って、この外面的に立法化することです。で、もう皆さんお分かりと思いますが、 パウロがここで大切なこととして言っているのは、このそういう信仰が強いとか弱いとかいうことよりも、これをしていれば自分は正しい信仰生活ができているのだと思うように、そういう外面的な支えがないと、この歩けない信仰者になってしまっていないかということであります。手すりに従って、手すりを握りしめて手すりに従って歩いていると、あ、自分はこれでキリスト者だと安心する。しかしそういう手すりを失うと信仰がひっくり返ってしまう、そういうものではないだろうということです。で、この信仰生活のこの外面的な支えということで言えば、私たちにも思い当たることはいろいろあるかと思います。例えばこの主の日ごとに礼拝に集うということ、これは、誤解を恐れずにあえて言えば、律法ではありません、礼拝に集うことができる、これ自体神様から与えられている大きな恵みであり喜びですけれども、じゃあ礼拝に休まず通うということがこの律法になってしまって、外面的な支えになってしまうとどうでしょうか。何かの事情があって、なかなか礼拝に来れないという時期があるかもしれません。で、その時に、いや、キリスト者としての責任を果たさなければと、思えば思うほどどこかでこの重荷に感じてしまうようになる。で、そのことでかえって礼拝から足が遠のいてしまう、そういうふうな経験をなさった方もあるかもしれません。で、またそれをこのあの人は信仰が弱いから礼拝を休んでいると言って、この裁いたり軽んじたりということがあったらどうでしょう。で、そのようにこの信仰が強いと考えるにしても弱いと考えるにしても、いずれにしてもこの相手を軽んじる、裁き合う、そういった問題をどこで乗り越えていったらいいのか。で、パウロは今朝のこの14章の最節の最初のところで、この信仰の強い人に対する警告から始めます。そして信仰の弱い人の問題を考えていって、でさらに事柄を論じていく、それが4節です。他人の召使いを裁くとは一体あなたは何者ですか、面白い質問だと思います。信仰が強いとか弱いとか、そういうことにこだわる私たちの問題点に気づいたときに、どうして裁いてはいけないのか、そのことをよくわきまえようと言うんです。裁くことはよくない、これは私たちも知っています。しかしなぜいけないのでしょう。あなたの裁いている人、その人は他人の召使いなのですよとパウロは言う、意表をつく言葉かもしれません、私たちだったら、いや、人を裁くっていうのはそれはもう相手の人権を傷つけること、人を軽んじることだから、だから良くないと、そういうふうに言うかもしれません。でもパウロの論点は違います。この召使いと訳されている言葉は、その家の者、その家のしもべという言葉です、あなたが裁いているのはあなたの家の者ですか、他人の家の者ではないですか、あなたにその人を裁く権限があるのですかと問うている。 で、言うまでもなく、ここで言う他人というのは人間以外の方です。誰のものでもない、あの人は主のもの、あの人は神のものなのですよと言うんです。で、この4節のすぐ前のところに、神はこのような人をも受け入れられたとあります。で、これは一節にあった受け入れるっていう言葉と、同じで対応していると思います。神ご自身が、神の家のものとして、あの人を、その人を受け入れておられるでしょう。それともあなたの家のものですかとパウロは尋ねる。で、神の家のものであれば、その人が立つのも倒れるのも主人である神によるのです。確かにそうでしょう。主人が引き立ててくれれば、その家のものは立つことができますし、主人に打ち倒されたらもうどうしようもなくなる。しかしそう言いながら、パウロはこの召使いが立つのも倒れるのもその主人によると言った後で、すぐこう言います。しかし召使いは立ちます、主はその人を立たせることがおできになるからです。このパウロの言葉は、召使いは、その家のものは時に倒れることもある、そのことを示唆していると思います。しかし召使いが倒れても、その人を立たせるのは彼の主人がおできになることだ。主である神はその人を立たせることがおできになる。たとえ召使いがこの過ちを犯して倒れることがあっても、それをもう一度立たせることができるのはその家の主人である、そういう主がおられるんだ。言うまでもなく、この主人とは主イエスキリスト、そしてその父なる神のことです。ある人がここの聖書の言葉を説明して、神の愛はしぶといと言います。神の愛はまことにしぶとい愛である。このしぶとさはどこに現れるか。どうしても人間を救わなければやまない愛である。神様は確かに裁くお方であります。もう我々が裁くと言ったって、そんな人間の裁きなんか吹っ飛んでしまうような裁きがあります。しかしその裁きの中で、神は私たちを立たせてくださる。立たせるために必死になっておられる。それはあの主イエスキリストの十字架上での叫びを思い起こせばわかる。主イエスキリストが十字架の上で父なる神に向かって叫ばれたあの叫び、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。あの叫びは神の必死の愛の表れである。まことにしぶとい神の愛の表れである。このしぶとい神の愛によって、神の家のものは立たせていただけるのである。その通りだと思います。信仰が強いとか弱いとか、そんなことによって私たちは立っているのではありません。ただ十字架の苦難と死を最後まで耐え忍んでくださった主イエスの愛と、そのイエスを三日目によみがえらせてくださった神の恵みこそが私たちを立たせてくれるのです。実はこの4節の言葉、最後の言葉、主はその人を立たせることがおできになると書いたパウロは、実は 自分のことを思い起こして書いていると思います、まあ、その人と言いながら自分のことを語っているんです。パウロ自身がなぜ今ここで教会の中に立つことができているのか、なぜキリストの使徒伝道者として教会の仲間と共にあり得るのか、自分で立っているのではない、自分でレールを作ってその上を走っているのでもない、手すりにしがみついて私は使徒だと、私はキリスト者だと言い張っているのでもない、主が私を立たせてくださった、パウロという人間を立たせてくださったのです。実際にパウロはダマスコへ向かう道の途上で倒れた、主によって打ち倒されました、目が見えなくなった、そこで主の御声を聞いて立ったのです、立たされたのです。そして今立たされて歩ませられているこの手紙を書かされているのです。教会の交わりというものはそのように神のしぶとい愛によって立たされている者たちが作っているものである、だからそういうものらしくなろうではないか、パウロが言いたいのはそれだけです。このように神がご自身の愛のゆえにこの人を受け入れてくださった、私を受け入れてくださった、あなた方だってそうだ、だから立っていられる、他人の召使いなどと言っていますが、まさに我が主、我が主人であります。みんながこの一人の主人によって生かされている、信仰が強いとか弱いとか互いに軽んじたり裁いたりするのをやめて、真の意味で受け入れ合い喜び合おうではないか、それが恵みによって神の家のものにしていただいた私たちにふさわしい姿ではないかと、この朝改めて心に刻みたいと思うのであります。お祈りをいたします。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫びを上げられた主イエスキリストの激しい愛の中で作られた教会です。その教会の交わりの中に生かされていながら、どんなに愚かなこだわりに生き、裁きに生き、軽蔑に生きているか、見舞いに恥じるばかりのものです。しかし主よ、あなたが私たちを立たせてくださいます。どうぞ共に生きる人々を見つめる新しい眼差しを与えてくださいますように。あの人も主のもの、あの人も神の家のものと数える知恵を与えられますように。私たちの教会に、日本の教会に、世界の教会に、この神の家に生き、神の家を新しく作り続ける思いを豊かに与え続けてくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。ご一緒に賛美をいたします。どうぞお立ちください。賛美歌337番
我が意見 主のため責めも上も皆主のため憂いも悩みもまた主のため主のため
共に私たちの信仰の告白をいたします。式文の使徒信条、信仰告白使徒信条。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。どうぞおかけください。主の恵みに対する私たちの感謝と献身の印として献金を捧げます。
お願いいたします。主イエス・キリストの父なる神様、今捧げしました献金は私たち自身を主に捧げる献身の印です。どうか清めて主の宮のために用いてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの皆によってお願いいたします。
アーメン。共に主の祈りを捧げます。どうぞお立ちください。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。どうぞおかけください。
取り出しの祈りを捧げます。古代帝の父なる神様、あなたが作り取り込みスキリストを与えることに愛してくださったこの世界のために祈ります。神様を差別あたかも人が見せてやるかのような人間の行いをお許しください。御心ならば世界の各国で誇り神様を心配らせ、あなたは御巨大な日々に立ち上がらせてください。争いにより役立つ日本世に苦しむ人々を救ってください。その困難の中にある人々の救済の活動をしている人々を守り進めてください。政治を行う指導者が正しく選ばれ、よくやる権利が見えない平和を作り出す真の使者にしてください。心の病に苦しむ人、体の不調はそうならない人に健やかな日々を取り戻させてください。子供たちが楽しく学べる環境を与えください。天下の方が穏やかに暮らせるように、そして働 以外、帰る前にも出ることができるよう、教えてください。さまざまな悲しみ、苦しみ、行き詰まり、苛立ち、心の傷を取り込み、あなたが豊かな精霊を送り、いつもあなたが守ってくださる道を明るく示して気づかせてください。礼拝に招かれ、兄弟子と姉妹と共に皆を賛美できる幸いな方と私たちができる技を示してください。神様との出会いを求めて礼拝に来られた方々を祝福し、手伝いを与えてください。礼拝に外を外が必ず一人で祈っている兄弟姉妹もいます。それぞれの場所にあって、あなたが新しい習慣を大きな手に出して感謝して歩むことができるようにお導きください。この小さな祈りをキリストイエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。主を賛美いたします。どうぞお立ちください。賛美歌唱詠543番。あなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
Thank you.